私の時はすでに来ています。あなた方はためらうことなく、恐れることなく、信仰の足を踏み出していきなさい。あなた方はどれほど不十分で、またふさわしくなかったとしても、私があなた方に語った時が時であると知られます。あなた方は信仰の足を持って踏み出す時、あなた方のその欠けとマイナスのすべてを私の愛が覆い、祝福に変えていくと主はおっしゃいます。私を信じて従いなさい。私の言葉に信頼して踏み出してきなさい。その時あなた方は神の憐れみと愛の大きさを知り、神の技と奇跡に預かるだろうと主は仰せられます。
この一人一人私の前に出なさいと主は言われます。一人一人私のもとに来なさい。この方々にとって難しすぎる問題は全て私のもとに持ってきなさい。この私がこの答えると主は言われます。
私の手は非常に深く入ってくる。非常に大きな働きが開かれる時が来ていますが、同時にあなた方の内側に深く入ってくる。忘れてしまった事柄や、また解決しない事柄に対しても主の手が入ってきます。あなた方はその時その手を払いのけてはいけません。主の光にさらしなさい。その時その光によって清められ、その光によって癒され、その光によって解放されていくと主をされます。God is working on my good. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good. Yes, He did it. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good.Yes, he did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また通われた人一人を心からありがとうございます。インターネットを依頼されている人一人を感謝いたします。長崎エルサム教会の主に牧師であるあなたが牧歌しかさっている日本中世界中にいるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうと、素晴らしい特別賛美を感謝します。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。語るもの、雲も降り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。主に期待します。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。信願しましょう。ハレルヤ。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に生まれた主に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思いますけれども、聖書の方に入っていきたいと思います。マタイの福音書の8章の今日は1節から4節を開いていきましたけれども、ここに出てくるのはツアラと 第3波ツアラと、あの元の聖書は雷病と書いてあります。で、雷病というのはですね、当時の社会においては汚れた病と言われていまして、ただ病気だけではなくて、まあ、雷病自体は非常に厳しいものだったんでね、体が腐っていくというような病気でね、で、汚れた病と言われてまして、ただ体が病気になるだけじゃなくて、まあ、霊的にも汚れたものとされた。だから家族支配からも隔離されていきます。で、何ですかね、当時の社会っていうのは、まあ、宗教社会でもありますから、もう汚れたものっていうことはその社会から隔離されて、まあ、人間だって人間でないような取り扱いなわけですね。何度も話しましたが、雷病の人は雷の谷っていうところで過ごさなきゃいけない。家族からも社会からも離れて、で、差し入れを誰もし家族が持ってきてくれるにしても、雷の谷ってかなり離れていて、雷病こうその入り口のところっていうかちょっと離れたところがあるんです。そこに差し入れを持ってきて、でもうその人を去っていった後、こう雷の谷の中から出てきた人がこれをもらっていくとかですね。で、町に出ていく時もこう巻いた上で、そして私は雷です、雷ですって叫ばなきゃいけない。何か言ったら、ライですって叫んで、その人のそばに寄っちゃいけないんですね。で、片下に立っちゃいけない。片上に添えが立つと、ライが流れてくるから、相当距離を取らなきゃいけないって言われてくるんですね。だから、ライ病っていうのはもうとんでもない病気だったわけですね。だから、ライ病になるってことは同時に、もう人間でなくなるっていうのもんだと思ってください。当時の社会においてはもう特別なんです、これね。悪いんですね。で、家族からも社会からも隔離されてしまうって病気だったんですね。で、それを踏まえた上でここ読むとね、全然変わってくるんですね。イエスが山から降りてこられた時と 多くの人、これ山上の水軍が終わってね、ずっとね山から降りてきて、と多くの群衆がイエスに従った。もうたくさんイエス様の前に人がいたわけです。この時まだねイエス様の人気があってたくさん人がいた。ところがたくさんイエス様の前に人がいるのに、するとタウラトの人が、つまり大病の人が、大病に侵された人が身元に来てひれ伏していった。主を心一つで私を清くしてあげます。さっきも言ったように、隔離されている人の人たちがこうたくさん人がいるところにやってきたら、もうえらいことになるわけですね。これはこの人がすごい勇気があったということと、もう一つは本当にイエス様だったら治してくださるというふうに信じていることを意味します。どうしても治りたかったというか、まあ我々治ると言いますが、まあ、清められたかった、汚れてる部分がない、清めたかった、どうしても治りたかった、そう思って彼は、彼女、まあ、彼ですね、彼はやってきたんですね。で、あのイエス様だったらきっと治してくれる。二つあったんですね。大病にはですね、大病はさっき言ったように近づいてもいけないんですよね。近づいてもね、だからもう来になったら近づいてもいけない。ところが自分の方からしても近づいていくんだから、普通人はバッと逃げるわけですよね。ところがあのこれは逃げるっていうのは気持ち悪いから逃げるんじゃなくて、立法で近づいちゃいけないって書かれてるから、逃げるってことはつまりあの逃げることが神にしたこと、わかりますかね。触れちゃいけないからね、そういうことです。だからあの気持ち悪いから逃げるとかそういうんじゃなくて、もうこれは近づいちゃいけないんですね。でもイエス様だったらそれでも私を受け止めて治してくださると彼は信じてたんですよね。で、そういうふうに皆さん信じてらっしゃいますか。救われるときはみんな福音なんです。こんなどうしようもない私を救ってくださったって思うんですけども、救われた後は立法なんです。こうでなければならない、ああでなければならない、こうでなければならない、私はこんなんだからダメなんだ、あんなんだからダメなんだっていう立法に行き始めるんです。で、立法を語るんですね。で、立法では人は救われないのです。イエス様が死んだ後も私たちは立法は大切ですよ、立法は大切だけど、立法は何を分からせてくれたら、立法はいかに私たちが立法を守れない罪人でどうしようもないかということを教えてくださるのであって、立法を頑張って守ろうと思って守れっこないのです。そして福音なんです、恵みなんです。イエス様の恵みが私たちを変えていって、立法を守れるように清められていくわけですよね。で、この時ね、この人はイエス様ならきっと私が近づいても逃げない、受け止めてくれる、イエス様きっと私を、この汚れてる私を、この来に侵されて汚れてる私を受け止めてくれる、そして癒してくださる、清めてくださると信じてたんですね。だから近づいてきたんですね。で、あのここでまずひれ伏してって書いて、身元に来たっていう勇気がありますね。本当に来たわけですよね。そしてひれ伏したってことは、この方が本当に神であるってことを認めてた、礼拝すべきお方だということを知ってたわけです。そして言うわけですね、主よ、お心一つで私を恐縮していきます。お心一つは、まあ、我々が言う御心ならっていうことなんですけど、この御心ならっていうのはね、私あんまり御心ならっていうのは当たり前なんだけど、実はあんまり好きでないところがあってですね、あのこの群れではそんなことはないんですけども、私クリスチャン2世だったんで、みんな御心ならばっていう祈りは結局ね、あの御心ならばって言いながら無理だと思ってるわけですよね。で、御心ならばって言いながらね、それは期待してないんですよね。ダメな場合は御心じゃなかったということにして保険をかけてるわけですよね。だから好きじゃなかったんですね。御心ならばっていう時には本当に御心だからきっと答えてくださいますよっていうニュアンスじゃないんですよね。なんか期待感がない時によく使う言葉だったんでね。この群れではそうでもないですよ。そういう曲があったからね、あんま好きじゃないんですね。見頃かどうか分かるまで祈って、見頃と思って祈り切ればいいじゃないかと思ってたんですよね。で、この時 あのお心一つってのはね、汚れてるんですよ。触れてもいけないんですよ。私は汚れ切ったどうしようもない人間なんですよ。だけども、その汚れ切ったどうしようもない人間でも、お心ならば、イエス様はそんなものをも心として清くしてくださいますよねって、あなたはそれを心と、お心ってのは見心としてくださいますよねっていうことなんですよね。この人は、すごい期待したんです。あのお心一つ、あなたがお心としてくだされば治るんです。で、あなたはその記憶してくださる、そういう心を持っていらっしゃる方ですよねってことですよね。信じてますか皆さん、癒しの時に、いや主は癒してくださるって、主は御心としてくださるって、清めてくださるって、解決してくださるって、それが神の御心なんだ、きっと主はそうしてくださる、主はそういう方なんだって、主は本当に甘え深いから本当なら裁かれて当然だけど、哀れみ深くて何とかしてくださるって信じてますか、期待してますか、 で、この人はですね、もう本当に隔離されてしまって、おそらく侵されてたからかなり悪かったんでしょうね。でも大胆にイエス様とやってきて、お知らせって願ったんですね。私は、まあ、結構これ謙遜だって言われるんですよ、これね。このお心ならばっていうのは、でもこれお心ならばっていうのはこうすごい期待を持ってるんですよ。あなたはそれを心と近さる哀れに富んだ方ですよね。だからね、お願いしますって言うんですね。で、本当に砕かれた低い心ってね、すごい信仰を乱すんです。間違った謙遜は信仰を乱しません。間違った謙遜は日本人の大好きなね、あると思ってるのにないというやつね。私はどうしようもない罪ですと言うんですけど、そうは思ってないんだよ。そうだねって言われたらカチンとくるでしょう。もう本当にダメでとか言ったらね、確かにダメやなって言われたら面白くないでしょう。思ってないんですよ。本当にどうしようもないんだって。でもどうしようもないけど、神様はそれでも生かしてくださるし、その私を変えてくださるし、その私を用いてくださるって、信じるからなんですね。で、本当にダメだと思ったら信じる、逆に。神しかないから。ね、この人は、雷病になって、もう神しかなかったんだ。イエス様しかいなかったんだ。イエス様はそういう方だと信じてた。だから来れたんですよ。そういうのはね、人のところに行けって言ってませんよ。たくさん前に群衆したけど、群衆たち逃げたと思うし、ああと思ったと思うし、何しに来たんだこの雷病人と思ったと思うんですよ。でも彼はイエス様を見ていた。イエス様のところに行ったんですよね。そして言ったわけですね。死を殺一つ私を狂気させます。すごい期待を持って、信仰を持って。そしたらね、イエス様はどうしたかって、今日のポイントはね、3節、この雷病人も本当に死を信じていた。その信仰を通して叩かれたんです、神様は。だけど今日話したことは3節なの、特にね。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の雷病は清められたと。はい。手を伸ばして、だから近づいてきたんだけど、近づいてきたけど、すがってない、まあ、本当にヘリヘリしたけど、触ってないわけですよ。雷病だから触っちゃいけないわけね。ところがですね、すいません、ここ見て話しますね。主よ、力を与えてください、ね。で、ね、本当にこのライブだった人は、イエス様のそばまで来たけど、触ろうとはしなかったんですね、ライブだからね。ところが、イエス様の方が逆に手を伸ばして、この彼に触ったんですね。触ったってことはね、汚れるんですよ。わかります？立法に枯れてるんですよ。触っちゃ汚れるって。イエス様はそのラインに触られたんです。イエス・キリストの一番大事な律法知ってますか？愛の律法なんです。イエス様が十戒を解釈したのは愛によって解釈したんです。で、この時、イエス様は触ったんですよ。だって、私の心が清くなれって、触らなくたって言えばいいんです。私の心が清くなれって言ったらなってしまう。そしてその後抱きしめればいいんですよ。でもそうしなかった。わざわざ近づいて、その彼に触ったってのは雷なんですよ。触っちゃいけないんですよ。でもそこに触って雷に触れたんですよ。汚れるんですよ。イエス様汚れちゃうんですよ。でも触った上で言ったんですよね。私のことは清くなれってね。で、これね、すごく大事なところなんです、ここで。自分はそんなに汚れてないなってか、ね、そんな悪くないなと思ってる人はね、これ分からない。本当に自分はどうしようもない、汚れている、ああどうしようもないなって、ちょっと言葉悪いけど、いない方がマシだとかね、いない方がいいんじゃないかとかね、そう思ったことありませんからね、もう自分はどうしようもないなとかね、そう思った時覚えてほしいですね。主はそのあなたに、イエス様の方が手を伸ばして、変えられたあなたじゃない、立派になったあなたじゃない、素晴らしいあなたじゃない、どうしようもない、どうしようもない、醜い、はっきり言いますよ。醜い、汚い、汚れ切っているあなたを抱きしめて、そして言われるんです。清くなれって。離れてあなたに向かって清くなれって言うんじゃないんですよ。そのどうしようもない汚いあなたを抱きしめて、そして言われるんです。清くなれって。放蕩息子のお父さんは走り寄ってきて、放蕩息子のところに来るんですね。で、抱きしめて言うわけですよね。お前は今でも俺の息子だって。お父さんの 上等の着物は悪くなるんです。匂いってつくからもう使えなくなるんです。でもどうでもいいんです。そして言ったんですよね、本当のしもべに、あのしもべにしてくださいって言われたけど、すぐに上等の着を持ってこいって、着せろって言ったんですよね。でも上等の着を汚い体に着せたら上等の着も臭くなるんです。だけど俺の息子にこんな格好させたくないって、服なんてどうなってもいいからまず上等の着を着せろって言って、で着せて連れて帰ってから風呂に入ってでしょうね、おそらくシャワーかなんか、今で言えばシャワーでしょう、風呂に入って、でまた新しいの着てるんでしょうね。お金持ちだからいっぱいあるんでしょうけども、これでもね、私分かります、親の気持ち。いや、まあ家帰ってまずきれいにしてからっていうのはね、計算ですよね。その計算する気持ちも分かります。私はあの必死に計算して生きてきましたから電気、水道、光熱費、家賃、ね、まあ、住地権限も当たり前だから絶対最初に取るんですけど、それ以外でね、よくわかりますよ。しかし愛する人は計算超えちゃうんですね。神様の愛のゆえに計算超えたときは神が満たすんですね。話を元に申します。でこれね、触ってね、私も記憶になれって言われたんですね。その上ででもいいですか、そのままでいいとは言ってないのです。これ大事なところなんですよ。抱きしめてくれたけど、そのまま出してくれたけど、そのままでいいとはおっしゃってないんです。清くなれって言ったんです。大丈夫だ。イエス様が清くなれって言った時に、すぐに癒されたんです。主の言葉に力があるんです。主の言葉に奇跡をこなせる力があるんです。わかりますかね？私たちが主に言われて頑張って清くなるとか、頑張って変えていくってことじゃないんですよ。でそうなると清くならないのはお前のせいだってなるわけですよ。で我々の罪はそんなに甘くないんです。我々の罪はそんなに簡単じゃないんです。自分たちをどうしようもなく悪くしていくんです。だけど神の言葉はその私たちを清めるんです。あれですかね、あれ、これ貝に触って、そして私の心だよって、その雷病を清めるのは私の心だよって言って、清くなれって言われたんですね。そしたらね、すぐに貝のつらとは清められた、治ったと書いてある、清められたって書いてあるんです。だから清められたんですね。でこれどうしてほしいですね。私たちはそのままで主を愛して受け止めてくださる。だけどそのままでいいとは言われない、帰らなきゃいけないんです。でも自分にはその力がないってことをしてほしいんです。だから主は言われる、私の心だ、清くなれって。主の言葉が私たちを、私を、あなたを清めるんです。言葉に力があるんです。主の言葉には力があるんです。それだけじゃないですね。でそういった後に実際治った、あれやーってなくて、イエスはもうちょい言われた。イエスは彼に言われた、気をつけて誰にも話さないようにしなさい。まあ、奇跡を行うことは中心ではなかったからって、ね、よく解釈されます。まあ、それもあるでしょうけども、その後ですね、ただ、人々への証のために、行って自分を祭司に見せなさい。そして、モーセの命じた供え物を捧げなさいって書いてある。大事なところなんですけども、ここで、雷病っていうのは、汚れた病気なんですね。宗教的に汚れてるんです。ね、だから、雷病になった、あれ、雷病が治ったっていうことを言うのは、お医者さんじゃないんです。祭司なんです。祭司がこれは雷ですって宣言するんです。雷じゃありません、雷です宣言して、治った時も雷が治りましたって宣言するのは祭司なんです。お医者さんじゃないんです。だからその祭司のところに行って、こうなんか祭司のところにちゃんと行って、みんなにガチャガチャ言わないで、治った治ったって嬉しいかもしれないけど、ちょっと待って、その言う前にまず祭司のところにきちんと行って、レビキだったかな、きちっと書いて、細かい規定が書いてある。一週間かけるんですね。それできちっと治ったってことを一週間後に宣言されるんですけども、そのきちっと聖書に書いてある通りに今手続きを取って、今で言えばちゃんとお捧げ物をして、そして1週間経ったらかな、きちっと祭司がこれは祭司でありません、もうレビで雷病でありません、ツァラトでありません、治りました、もうツァラトではないって宣言してください。そしたら家族のところに帰れる、社会に復帰できるんですよ。わかりますかね。でイエス様は治ったんだけど、ハレルヤーって言うわけで、ね、治りましたねって、ちゃんと聖書通りにきちっと祭司のところに行って、きちっと聖書通りに捧げ物をして、祭司に治ったと宣言していただきなさいと。そして きちっと手続きを踏んで正式に家族のところに帰り、社会に復帰してこれからの人生を歩んでいきなさいって言われたんですね。分かりますかね。イエス様は今直してよかったなってそれでおしまいじゃないんですよ。その後のことも考えてらっしゃるんですね。あれですかね。イエス・キリストのこのいろんな聖書の箇所を見ていくとね、そこだけじゃないんですね。後のことも考えてるんですね。安心していきなさいってよく言うじゃないですか。あれつまり今治っておしまいじゃなくて、この安心していきなさいって、よくね、病がまだ戻ってくれて考えてるから、そうじゃなくて、いやもう大丈夫だから安心していきなさいよっていうわけで、病気から救われていなさい、もう二度と病気かからないで健康でいきますよっていうことを言ったわけですね。でこの時もずっと苦しんできた人生をここで癒して清めて帰りかさった。そしてこの後ちゃんと祭司に見せて、そしてちゃんと聖書に書いてある通りにやって、きちっと祭司から治ったと宣言されて、家族のもとに帰って社会に帰って歩んでいきなさいよって言われたんですね。イエス様はね、将来のことも考えてくださってるんです。本当に愛してる人ってのはね、今だけじゃないんです。この後のことも考えるんですね。今しか見てない人はいるけど、そうね、だから今しか見てない人と後のことも考えてる人とでは対応が変わったりするんですね、うん、これはあるわけですよね。でイエス様はこの将来のことも考えてあるということね、どうだの覚えてほしいというふうに思います。はい、まあ、ここで例外例えを話せばいいんですけれども、まあ、今日は聖書そのものからお話をしたいと思ったんで、どういうことなんですね。あなたが、雷病ではないでしょう。もしかしたら肉体的にもどうしようもない病かもしれない。その人は主のところに来てください。主はそのまま病気のままあなたを受け止めた上で癒してくださいます。また体は病気じゃなくても心がもう本当に痛んで傷ついている人も、その姿で本当に主のところに来てほしい。で、ああ自分は罪深いんだなって、なんて情けないんだろうと思っている人は、その自分を認めて、雷病はね、良かったのはね、もう自分がどうしようもなく聞かれてるって立法で言われてるんですよ、聖書で。実際社会から隔離されるんですよね。もう逃げれないんです。このままだったら雷の谷で死んでいく。そしてもうね、もう汚れたものと死んでいくんですね。でも、もう逃げれない。もう歴然としての人の目にも自分の目にも。これある意味でよかった。だから本当に神様のもとに来て、どうしようもない私だけども、この私はあなたはそれでも清めてくださるから、清めてくださいって言ったときに、主は本当にこの人を愛して清めて、そしてこの人の人生そのものを変えられたんですね。で、これがイエス・キリストなんですね。いやね、このイエス様の愛、このイエス様の言葉の力、知ってますか？宗教してませんか？キリストという方と人格的に出会って、キリストという方の生きた言葉を受けてますか？その言葉によって変えられていく。イエス様は頑張れ頑張れ頑張れ日本ってみたいなことは言いません。主が語ったら、その言葉があなたのうちに成就していくんです。その言葉はあなたを変えていくんです。起きなさいって言ったら起きちゃうんです。起きて歩けって言ったら歩けちゃうんです。起きて歩けって言っても歩けません、立てないんだもんなんて言わないんです。パッと立っちゃうんです。その言葉に力があるから。イエス様の言葉には力があるんです。愛とともに。で、その言葉を聞いてますか？イエス・キリストという目に見えない人格と本当にかかってますかね。我々はこの方と、この方を信じ、信仰にこの生きた交わりをしているわけです。で、クリスチャンになって私たちは本当に主に清められていただいたんだけど、やっぱり罪が、私たちはいろんな失敗をする。その度ごとに主のところに来て、本当に主はそれでも憐れんでくださる方だから、主に本当に清めていただいて、こう繰り返し言葉をいただきながら進んでいくんですよね。その交わりと関わりを持っているかどうかなんですね。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。まあ、ペンテコステを終えてね、使徒行伝から話そうかと思ったんですけどね、ここをね、示された。これ大阪の、オンラインした時に話をしたんです。最初の話と思って忘れましたけど、オンライン集会って名前を変えますので、長崎有様教会オンライン交流会 in 大阪です ね、いろんな場所でオンラインの交流会をしますけども、今回メイさんも来ました。メイちゃんもね、それからずっと長崎教会の、オンラインをしていた方がいられたんですね。その方も来られました。今席は他の教会なんですけども、あの私の母の関係でね、知り合いになったんですけど、その人がずっとそれからもこっちのオンラインをしてるんですけども、その方も来られまして、非常に良い時を持つことができました。6人ぐらい集まりましたけども、お祈りありがとうございました。これからいろんな場所でそういうオンライン交流会を持てるといいなというふうに思っています。あ、もう一つは、いっこさんが30日だったっけ、あれは30日だったっけ、30日だったっけね、火曜日のだから30日かな、の夜に、夜中ですけど SOS ってなんかね書いてきたの、妻が見つけて、普段 LINE をそんな見ない妻が見て、見つけて、それですぐに、泉さんに連絡したんですね。デボラさんに言ってもらいたかったんだけど、デボラさんに連絡してもおそらく気づかないだろうということで、すぐに泉さんに連絡をしたら、泉さんはすごく気づいてですね、それで行っていただいて、救急車を呼びまして、知ってます皆さん、岐阜で救急車を呼んだら岐阜につながるんですね。だから岐阜で救急車を呼んだら岐阜から来なきゃいけなくなるから、岐阜で連絡して長崎のところに教えてもらって、長崎にかけ直して、で来てもらったんですね。で、心不全だったんですけど助かりまして、よかったですね。お祈りください。今入院していますけれども、2度目の命拾いですね。おそらくあれ気づいてなかったらもう天国に行ってたと思います、ね、だからなんか神の特別な、使命があるんでしょう、ね、ぜひね、主に期待して、きっとね、なんか計画があるんでしょうね。楽しみにしたいと思いますけど、すごいね、ぶつかりも激しいんだけど、それに勝って神様の憐れみも深いってことをね、すごく思わされます。で、話を元に戻しますけれども、どうも皆さんね、主はこの人にこう清めで、そしてこの後もそうやって生きていきなさいよって言われたってことをね、どうだろう、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、あなたはこの雷病人を、本当にイエス様、この雷病に触られて、そして私の方が清くなれと言って清められました。そのあなたの身の心から褒めたたえます。またこの人はイエス様、群衆、たくさん群衆がいたのに、そこにやってきてイエス様にひれ伏しました。本当に私たちが主に求める心を与えてくださり、主はどんな憐れみ深いかを知って、主に大胆に求めることができる、そして主の言葉をいただいて、主から清められ、癒され、解放され、そしてあなたの人生を歩めれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、今イエス・キリストの名によってあなたのもとに参ります。どうぞ聖霊ご自身が一人一人の体に、心に、霊に触れ、問題に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエス・キリストによって心と体を癒されよ。まっすぐに私のところに来て私を見上げなさい。礼拝しなさい。ある方は礼拝ではなくて、そう、人を見ています。それゆえあなたは私を見失っています。向きを変えなさい。まっすぐに私を見上げなさい。その時に私の言葉があなたのうちに深く入っていくとおっしゃいます。アラブラブラブラ、イエス・キリストによって、アラブラブラブラブラブラブラ、この縛られた心を休めて命ずる、この力を断ち切る。喉の痛みを触れてくださり、癒してください。喉をイエス様と命ずる、癒されよ。耳鳴りをイエス様と命ずる、消えてなくなる。なんかすごいぶつかりがあるんですけれども、主は言われます。そのぶつかりではなくて私に目を向けなさい。そのぶつかりの中で私はあなたを強くしていこう。あなたが徹底して感謝していくときに、全くそれが消えていきます。 消えるだけじゃなくて逆にそこが祝福に変わっていくとしてあります。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。